この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のひとしです。
業務員の徳増です。
部員のゆっこです。
顧問の達郎です。
部員の古太郎です。
あ、部員のジーヤです。
部員のバーヤです。
部員のマットバンダです。
部員のモクレンです。
どうもミクです。
部員のシュウです。
部員って言え。
はい、
部員
はい、はい。このポッドキャストは、はい、名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。よろしくお願いします。あの部員って言えっていうコメント待たないといけないですかね。
すいません、
ワンセットになってる。
一応これワンセットになってる、
ね、それで収録伸びるんですか。
あ、いや、そんな伸びない、
はい、小ボケでね。
まあまあまあまあ、けど今回はちょっと人数もね大状態で、はい、まあカフェの方もね、はい、程よく賑わってますので、
はい、
いいですね、まあまあまあ、うん、ちょっとわちゃわちゃした感じで、
はい
はい、
今日はですね11月29日のはずです。
はい、
はい
はいはいはい、私がミスっていなければ、はい、11月29日のはずです、
うん、はい、
うん、はい、ということで、
うん、
今日はいい文具の日。
なるほどね、なるほど、おなじみの
、うん、
ご存知
初めて
聞きましたけど
いや、ね、日本ってもうなんか毎日が何かの記念日、
う
ん、
そうですね、
はい、ありますね。
で付き合いたてのカップルみたいになってます
からね、 ね、はい、あの調べてみると結構こうこんな日ってあるのっていうのがいろいろ載ってたりとかするんですけれども、まあどうもですね一般社団法人日本記念日協会に2017年に記念日登録を、
最近ですね、
まあ正式にされているということで、今日は文具について、
なるほど、
文房具について、
いい文具の日なんですね、とにかく、
はい、話したいなと思うんですけれども、まあおそらく皆さん、文房具に触れることはあると思うんです。
まあそうですね、はい、
好き嫌い、まあ好きな文房具があるかどうかっていうのはそれぞれだと思うんですが、きっと人生過去振り返ってみたらなんかあるんじゃないかなと思いまして、もしくは今ハマっているものとかなんかそういうのがあったら教えてほしいなと思うんですけれども、
これは意外に切り口としてね新しいですね。
こんなパターンもいいんじゃないかな、
はい、なるほど、
はい、思うわけですが、
どんなお話が。ちなみにですけど、
はい、
僕今42なんですけど、
はい、
僕世代だと結構みんなわかると思うんですけれど、うん、なんかね鉛筆がサイコロで消しゴムがスゴロクのコマになってて、うん、下敷きがこうスゴロクのステージになってて、うん、みたいな、こういろんな筆箱がなんかこうなんかとか、うん、なんかそういうなんか
組み合わせで
一個のなんかそのゲームになるみたいな、うん、なんかそういう文具がすごく流行った、
うん、
世代だと思ってます。
でも壊れない。
どうですか。
はいはい、
まあ僕は徳間さんにちょっと上ですけど、
はい、
あの作ってましたね、そういうの
を。ああ、
自分で。
まあ鉛筆ね、6面あるから大体のやつは、
はい、
サイコロにして、
うん、
それこそ消しゴムをコマにしてというのをや
っ、自分で作ってた、うん、ああ僕らの時はもう商品になってました、うん、
ちょっと進化した
よね。多分だから多分あれ達也さんが作ったやつを僕は使ってた。
いや
だったらもう僕だいぶお金持ちになって
た。なるほどね。まあこれ文具でもね本当にいろいろあります。僕らの時はちょっとそういう文房具があったなっていうのを覚えてますね、うんうん、
はい、
はい、
じゃ あ私先に言っちゃっていいですか。
はい、はい、
あの今ハマってるのがありまして、うん、ハマってるというかですね、こんなに長く使っている文房具今までなかったなって思ってて、
うんうん、
ボールペンなんですけど、
はい、
ユニのジェットストリームっていう ボールペンがありまして、すごく書き味が滑らかなんですよ。
わかります。
わかります？
ジェルインクみたいな。
そうですかね。なんかね、すごくこう滑らかな書き味で、今まで人生の中でボールペンを、一本のボールペンを使い切ったことってなかったんですけど、このボールペンを使うようになって、初めて、返信というものを、
使い切って、
使い切って、
そのケースっていうんですか、あれをまた。
そう、なんかあの芯だけ売ってるのを買ったのが初めてのペンでした。
あ、今、仕事で使われてる。
わかるわかる。
そうなんです。わかります？あ、そう。
僕もそれ言おうと思った。デッドストリームじゃないけれども、
はい、
昔のボールペンって途中でインクがあっても書けなくなっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
だけど最近のボールペンって最後まで書けるんですよね。
そうなんですよね。
だから子供の頃っていうか学生の頃はボールペンっていうのは途中で捨てるもんだと思ってましたよね。
海外で買ったやつなんかどうか。私もそう思ってました。
最新買ったことないかもね、その学生時代。
使い切れると思ってなかったですね。
思ってなかったです。
確かに。確かに。
そういう意味では今自分の中でまさに使えてる、
いい文具。
はい、文具なんです。いい文具です。
僕終わりま、僕も終わりました。
終わりました。
早い。
じゃあ、ジーやバーやどうですか？
私もね、ボールペンなんですけど、まあ、文房具すごい好きで、文具屋さんとかいろんなとこ行って見たりするんですけど、
はい、
で、私はドクターグリップが好きなんですよ。
ドクターグリップ。
それで自分ではそんな思わないんだけど、どうも筆圧が強いらしくて、
あ、
どんどん芯が中に入ってっちゃうんですよね。そうするとすごい書きづらい。でこうね、ネジ回して出してこう一応引っ張ったりして、もう一回にちょっと出して使うんだけれども、また引っ込んでっちゃう。
で、相当ですね。
そう、それで グリップの部分も割れてきちゃうとか、
プラスチックが割れるぐらい力
を入れてるつもりはないんだけれども、そういうことが結構あって、だから私に買われたドクターグリップはかわいそうだなみたいな。そんな感じです。
え、でもドクターグリップはその割れないんですか？
あ、ドクターグリップも割れちゃうんです
よ。割れちゃうんです。
そう、だからね、もうしょっちゅう買ってるみたいな感じなんですよ。
ああ、でもそれが使いやすいんですね。
そう、でもそう、また同じタイプのドクターグリップを買うっていう。
じゃあメーカーの人にはぜひバーヤの力でも割れないものを。
そうそうそう。作ってくださいみたいな。
作ってくださいと。この場を通して伝えておきましょう。はい。ジーヤあります？
ジーヤはボールペンに関してはね、さっき皆さん最後まで使ったことないって言ってでしょ？
はい。
私はインクがなくなるじゃなくてね、どっか行っちゃって、最後まで使ったことない。
パターンもありますね。
どっかやっちゃうっていうパターン。
あります。
私はね、ちょっと引き用具っていうかね、これ見えるかな？あ、こちらの方がいいのか。こうか？こうか。
そうそうそう。
え？角丸っていうね、まあ、文具になるのかな。私は皆さん知ってる方も多いと思うんだけど、しおりをさっきのほら、ゆっこさんの声、ね、みたいなの作ってるでしょ。
はい。
それでね、この角がほら、これパウチしてるんだけど、角がほら、よく A4 とかでもメニューにしてるんで、角切ってると思うんだよね。
はいはい。
それをね、パチンパチンってこうやってね、こうやって、これ見えないな。見えるかな。こういうしおりのやつがあったとしたら、ここにね、こういう風に、見えない。
まあこれね、音で全く伝わってないところが難しいところなんですけれども、
こうやってね、パチッパチッってね、角を落としてくれるのよ。
はい、
角を丸く、
しおりのね、角っこを丸めてくれる。
そう、危ないから、
角丸っていうんですね。
は
い、
これがね、すごいね、名前がネーミングが、 で、これのね、前の全身のタイプのやつはもうちょっとね、力がいったんだけど、これこういう手が軽くできてね、うん、女の人でもあれして、使えて、なかなか使い勝手がいいです。もうこれ、2年ぐらい使ってるかな。
結構な厚みでも切れるんですか？
ね、パウチだったら1枚しか切れない。紙だったら3枚、4枚は大丈夫みたいな。
これってどう、他にどういう使い方、使い道があるんですかね？この道具は。
いや、ないと思う。
しおりだけ？
しおり綺麗ってことないですよね。別に家族落とすのはハサミでもできるんだけど、はい、見栄えがいいっていうのね、やっぱ
り。まあそうですね。
よくほら、喫茶店とかでも、何のでもあれだと思うんだけど、パウチするでしょ、メニューなんか。
はい。
その角を均等にみんな綺麗に、こう落とせるじゃないんだけど。
なるほどね。
ただそれだけのものですけど。
これね。なるほどね。角が丸くなってる。はいは
い、でもね、これほら、1枚2枚ならいいのよ、別に。
うん、
このしおりってもう、私もう2万枚ぐらいやってるもんで。
2万枚
枚数が多いと、これは楽。
うん。あれって、ジーヤね、いつもいろんなほんとグッズ作ってますけれど、うん、あれ本当に、本当になんかパート雇ってますよね、あれもう。
パート、使えないもん。
いや、すごいんですよね。
これ大体自分でやってる、これ。
すげえな。
需要あるかな、これ。
いや、需要あります。また
需要ありますよ。
これね、クリスマスのね、終わった頃にまたメリークリスマスって送ろうと思ってんだけど。
ありがとうございます。終わった頃にですね。
すごいですね。
じゃあまた送ります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上です。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ次はマトパンダさん、
マトパンダさん、
はいはい、
いかがでしょうか。
はい、文具ね、さっき言ったゲームのやつ、
はいはいはい、
鉛筆転がして、あれドラクエなかったっす？
ドラクエ、僕ん時はドラクエっぽいものはありましたけれど、
なんかすごい記憶にあって、呪文とか HP とか書いてあってこう転がすとなんかゲームができ
る。じゃあ僕
なんかそんな
ありそう。
うん。そんな記憶がさっき話聞いてて、ああ、昔見たなぁと思いながら、持ってはなかったけど、思い出しながら聞いてましたけど。
なるほどね。
はい、世代一緒なんでしたっけ？
世代、まあ、ちょっとバンドバンドの上ですけど、ね。
上です。上です、上です。
うん。
まあ、世代でいくと、文具じゃないけど、スーパーカー消しゴムとかね。
ああ、そう。まあ、あれも文具に入ると思いますけどね。
は
い、
あれ文具っすか？
あれは一応消しゴムだから、だからそういう意味で言うと、
消えないよ。
そうですね。そこまで行くと、筋肉マン消しゴムも出てきちゃいますから。あれもひたすら紙が黒く、こう汚れるから。
消しゴム。
両方とも汚れるという
か。汚れるだけ。みんな一回は試した。あと、僕らの頃は練り消しね。
はいはい。
練り消し。
流行ったね。
練り消しありましたね。
流行りました。
あと、香るやつもありましたね。
はい。
今考えると何が楽しいのかよくわかんないです。
とにかく消えなかった。
消えなかった。
とにかく消えない。とにかく消えないっていう。
めちゃくちゃ欲しかったのが、多機能の筆箱なんか。
多機能の筆箱
あった。
どういうのですか？
なんかいろいろ。鉛筆削りとかなんかこう、ガチャガチャって削るといろんなものが出てくるんですよね。
鉛筆削り機能がついてたりとか。
あ、
そ
うい う。違うんですね。
いやいやいや、あった
いやもう本当に、ありとあらゆるところからいろんなものが飛び出すタイプのね。
うん、
そうそう。はい、なんかいろんなものがついてて、これ欲しいなと思いながら。
うん、なんか十徳ナイフみたいになってるんですよね。
そうそう。
あ、けど意外にこれピンとくる人たちはあんましいないんですね。
45オーバーですね。
多
分。そうですね。
時代が違う
から。鉛筆削りくらいを機能がついてたやつは、多機能っていうほどあったかなっていうイメージですね。
なんかもう鉛筆置いてあるところはもうバーン出てくるんですよ。
立つやつ。
出てくるタイプ。開けると出てくるみたいな。
エヴァンゲリオン初号機みたいになるやつね。ありましたよね。
今だったらスマホ立てになっちゃう。
ありました、ありました。
なんか、いろいろそういうのがあったりとか。
そういうのが、やっぱ、そうですね。
うん。子供の頃に憧れた文具という。
そうなんですよ。で、それはね、買える子と買えない子がいたんですよ。
はい。
そう。
うん。
僕は持ってなかったんですよ、飛び出るやつ。
ね、その熱も中学校に上がる頃にはすごく冷めるという、
そうですね。まあ、中学校で、まあ、けどね、そういう現象って結構あると思いますよ。子供の頃買えなかったから、大人になってからああいう合体ロボ買う人とか、
うん、
結構いるっていう話聞きますからね。うん。
うん、今中学生ぐらいは恥ずかしいですよね。
中学生で、そうですね、飛び出す筆箱は。
あれ使ってんのはちょっと恥ずかしいなっていう。うん、
けどあの時買えなかったからっていう理由で、はい、今、ひょっとして買ってる大人いるかもしれないですね。
うん、大人は、ね、
あの自転車のあのダブルヘッドライトの自転車とか、
ああ
、
はい、
ありましたよね。
多分45オーバーの形で皆さん
わかります。ここね、ここに、ああ、はい、ちょ今古太郎さんがね、わかるわかるというね、はいはいはい、
あの無駄にウィンカーとかついてるあの自転車、
印象ありましたね。
ああ、ウィンカーとかあります
。もう
全員バカ受けですけれど、何のテーマにも沿ってない。はいはいはい。
文なのに
全然文具。
文の話からちょっとそっちに持ってきたくなって欲が出ます、ね。
そうなんですね。それはありましたね。確かに。なるほど。
シュウさんとかどうですか？
シュウさんは今、いきなりその話系ですか？
あ、自転車系。文具でいいですよ、文具で。
文具ですよ。文具です。大丈夫、大丈夫です。
戻してください。
戻して、もうウィンカーの話は一回忘れてください。はい。
文具はね、最近は買ってないんですよ。というのは、割と大阪中心部に行くことが多くって、企業のショールームとか、ちょっとイベント参加したり、ちょっと物変えたりすると、結構いいものがもらえちゃうんで。
なるほど。
だからさっきのボールペンでも今手元にあるんですけど、パナソニックのショールームが、パナソニックセンター大阪っていうのが、
はい。
ありまして、
はい。
そこは、これパイロットかって書いてるけど、まあ、一応パナソニックのロゴが入った、かなり使い勝手のいいものを、何本かもらいました。まだ使ってますね。これ何年か経つんですけど。
へー、なるほどね。確かにボールペンとかってこうなんかね、
まあノベルティ
ー、ね、ノベルティーになったりしますよね。なるほど。
結構ダイキンとか積水ハウスとか、
いやなんでそんなに、なんでそんなモデルルームに行くんですか。
もう絵はってぐらいもらえます。
なるほどね。じゃあまあペンっていうのはもう買わなくてもそういうところでもらえちゃうと。
そうです。もう10年以上もペンを買うのでお金出した経験が入る
ね。そうですか。だからそういう意味ではまあシュウさんはどちらかというとそのこだわりっていうのはあまりじゃない感じなんですかね。
ないんですけど、このパナソニックでもらったはパイロットのボール
ペン。これなんかパナソニックの提供ついてるんですか？なんかさっきからもうパナソニックのボールペンずっと褒めてますけど、なんか
本当にで一応ロゴに、100周年記念って書いてあります。
いやだからパナソニックの人じゃないですよね。なんか100周年、あ、そうなんですよね。
プレミアム使い捨て感覚ですかね。
なるほどね。まあまあまあまあ。
感覚ですね。
なるほど。じゃあまあ中にはボールペン自分で買うのもったいないなぐらいに思う場合もあるってことですね。
そうですね。確かに。それもわかります。
これだけいいものがもらえちゃうとね。
ああ、そう言われれば俺シャープに行った時に電卓もらったな。
電卓、
ああ、なるほど。
そういうのもあります。
まあ電卓も文具に一応入るんですかね。は
あ。こんな記憶があります。
ね、
なるほど。
確かに。集めたらね、確かに買う必要ないかもしれない。
でも今、あれだよね、携帯についてるもんね、電卓ね。
ああ、
信じられないよね。
まあ、そもそもそのメモとかも、まあ全部ね、こう、スマホでできちゃうっていう時代なので、文具、
すごい時代だよね、
というもの自体がね、
確かに。
時代にはなってます。
工業用の特別な電卓とかありますよ。なんか数式入るやつが。
ああ、ありますよ。
もらえないですよ。
あれもらえないですね。学
校でマリさん、俺使ってた、それ。
僕も使ってた。
電卓検定3級だった。
電卓検定。
へ
え。まあ、あったんだよ。
僕まだ使ってます。
え、すごい。
あ、結構みんなそういう系のお仕事で
使ってね。
すごい、すごい。すごい、すごい。すごい、
あと、古田さんも持ってる。あともう一個注意なんですけど、電卓の話でもないんですよね。
いい電卓の
話。さっき、さっ
きね、
止めたかないんですけど、話それた時が一番盛り上がるっていう、謎の現象が起きてますけど。
僕が悪かったです。
いいですね。
懐かしい。
懐かしい。
申し訳ございません。ね、申し訳ございません。
だってね、いい話して、
はい、
俺あの工業高校だったんだけど、はい、電卓クラブだったもん。
電卓クラブ？あら、電卓さんも工業高校だったんですか？あら、
あ、古田さんも。
あ、僕も工業高校。
あ、工業、あ、すごいですね。いや、だから工業高校っていうテーマでもないですから
。僕工業大学。
いや、工業大学とか、いや、だからやめてください。工業で盛り上がるのやめてください。
意外とみんな理系だった。
意外とみんなね。あ、そうですか。電卓クラブっていうのがあるんですね。とりあえず明るいクラブではないですよね。そうですか。
意外なところで盛り上がって。
そうそうそう。意外なところで。
じゃあ、ちょっと話戻ると、うんうん、あとやっぱり海外の文具とかね。
うん、出てくるのかな、
聞いてみたい。気になりますね。
どうなんでしょう。
ああ、僕ね、ロシアに行った時にボールペン型の、民芸品で、ボールペンの芯だけ刺して使うやつ買ってきたことあります。
今誰が喋ってる
の？
あ、シューさんですね。
芯だけ？
はい、そうですね。
ボールペンの芯だけ。
の芯だけ。
折れたのかな、木で作ったで、一番てっぺんのところがマトリョーシカみたいになんかちょっとなってる。
へ
ぇー。すごい。長い人形ですね。で、普通のボールペンの芯をぐさっと刺して、そのまま書くのに使うという
。へ
ぇー。ダイナミック。
確かに。
それを海外のお土産で。
ちなみにその時名古屋空港から行きました。
ああ、なるほどね。一時期海外のお土産で思い出すのは大体こう逆さまにするとヌードになるボールペン絶対買ってきてます。あれ、
まああったけど。
なんかハワイ行くとなんか絶対ありましたよね。
見たこと
ない。
ない。湯飲みもね、湯飲みとかマグカップもね。
そうそうそう。
温めるとなんかは
っきり。そうそう。
かけないよ。
ありましたよ。
かけないよ。
それ今ちょっと思い出
した。また脱線してるから。
あ、また脱線してる。すいません。じゃあちょっと古太郎さんのその、どうですか、はい、やっぱ海外って文房具もかっこいいじゃないですか。
そうなんですか。
いや、僕はそういうイメージありますけれど。
私は使ってないんですけど、私超一応会社はね、技術系なんですけど、もう完璧にアナログで私はもう、いつもこのちっちゃいね、大きくもない小さくもないちっちゃなノートをいつも持ち歩いて、ここにもう会議の議事録でいっぱい書くんですよ。
はぁ、なるほど。
これが僕のね、なんかこう、もう相棒で、もう出張中とか飛行機とか新幹線とかになると、もうこれをずっと見て、
なるほどね、
昔を見るのが楽しい。まあ、だから、そのボールペンも、シューさんからおっしゃったように、ずっとやっぱりノベルティグッズでもらったのばっかり使って。
そうなんですよ。
本当ね、いろんな、だから、確かに最後まで使ったことはないかなと。いっぱいもらえるので。でも、ノートはほぼいつも同じ。
へぇ、これスケジュールの管理とかも全部そちらのノートで。
スケジュールはね、もうやっぱり携帯になりましたね。
それは携帯で。
やっぱりこう。でもね、同僚たちを見てると、実はね、そこを言おうと思ったんですけど、僕が昔会議中に、ね、横見ると、米国人の同僚たちでも iPad がノートになって、私ぐらいなんでしょう。本当の紙に書いて
る
の
そうですね。
その連中見てるともうなんかスマートにかっこよくこうね、iPad とかなんで書いてるという。あれがすごい、僕には書きづらいかなと思っちゃうんですけど。
はいはい、いや、それはわかります。
で、英語だから、ちゃんと読み取れるっていうことなんですかね。日本語だと大変かもしれないけど。
まあそうですね。確かに。
ねえ、何なのか。確かにみんな英語で確かに書いてますね、横見てる
と
ね。
確かにそう言われると漢字とタブレットの相性っていうのもなんか悪い気がしますね。
はい。ですよ。
時間、変換の時間がありますからね。
ああ、確かに。
漢字に変換する。
なるほど。
いいんだな。
もう直接みんな書いてるので、本当紙みたいに使ってるんですね。
なるほど、ね。や
っぱりその
タブレットこうページをめくるみたいにしてますよ。は
あ。やっぱり学校とかでも、まあ最近ニュースでね、あの生徒にタブレット配るみたいなのが、ほんとちょうどニュースでやってましたけれど、海外なんかはとっくにね、そういうのが進んでるみたいなのもよく聞きますしね。
うんうんうん、26文字しかないのって偉大ですね。
そうですね。それで表現できるわけですからね。
なるほど。
英語の場合ですね。まあだから私が推しは自分の中でね、やっぱり一番フェイバリットなの
がノート。このちっちゃなノート。古太郎さんとての文具だと。
そう。これはもう本当の普通のノートなんですか？
もう普通のノートです。もう、普通のの、もうちょっと書いてないところ見せると、これ、これに、とにかく、いろんなのを書き出していって、もうやっぱ絵を描いたり、ね、あの、ブロックのこうね、この流れを描いたり、議事録描いたり、あとアイデアをパパッと書き留めたりってすると思う。
それは、
ごめんなさい、
かぶっちゃった。それは同じメーカーの同じサイズのものを使ってるんですか？
そうですね。大体もう、まあ、たまにこう、大きくなったりするときありますけど、
あの、でも自分の中で決まってるんですね。
こう、大きいのとちょっとちっちゃいの。でも出張にはこのね、ちっちゃい方をね、持っていくと、もう、そう。もう、だからこれがないと、これと携帯がいつも一緒ですね、私は。
財布
は、財布忘れてもこの二つだけは忘れない。
なるほど。かっこいい
ですね。なんかね。なんか全部かっこいいですね。なんかね。
なんかね。デトロイトでね、シノーラっていうね、こうメーカーさんがあって、そこのものですけどね。
そう。見たことがある。
本当？僕ね、さ、すごい。僕、ここに来るまで知らなくて。デトロイトで車以外作ってんだと思って。
いや、まあけど、ちょっと本当海外のね、海外の文具の話聞けたので、もう一個やっぱ海外の話聞きたいので、ちょっとあの、ドンキングさんちょっと。
はい、ドンキングさん。
ああ、じゃあ海外のですね、了解です。最初ロケット鉛筆の話しようかと思ったし、文具ザウルスの話しようかと思った。
懐かしい。
懐かしい。
はい、ちょっと海外の話ってことなんで。
大丈夫です。ごめんなさい、大丈夫です。
これなんですけど、
10
徳ナイフあるじゃないですか。
はい。
10徳ナイフのちょっと強いやつ。
うん、強いやつ。
なんか、うん、スイスのお金から、ね、親父の土産で買ってもらったやつなんですけど、
10徳だからいろいろ。
およそね、35年前買ってもらったやつなんだけど、
おー、アーミーか。
これ、そうですね。34徳ナイフです。
34徳ナイフ
はい。
高い
んじゃない？あ、すごい。
すごい、これは。
すごいね。
はい。
厚みがありそうだね、これ、なんか。
厚みがですね、そうですね、だいたい 3センチ、4センチぐらい。
そうだよね。
ね、ありまして。で、これね、ナイフのことを研ぎすぎて、関係ないところで切れちゃって、指切ったことも何度もあったんですけども。はい。今はこれをですね、
今でも持ってるんですか？今でも持ってるんですか？
はい、今撮った写真です、これ。
あ、今撮った。
おぉ。
はい。
すごい。文具に入るか。
鉛筆削ったりするから、まあ、文具かなってことで。
文具。
はい。なんかね、ワインセラー、ワインコルク抜きまで入ってて。
コルク抜き。
で、もう本当にね、で、ワインコルク抜きのとこについてるのが、マイナスドライバーのちっこいやつとかっていうのもあったし、横にはボールペンまでついてるんですよね。
一人で帰っちゃいますね、ちょっと。
いや、変えたことないから分かんないですけど、そこまで使ったことないので。はい。もうだけど、言うてもね、30何年前のやつなんで、多分書けないんじゃないかなと、ボールペンの。
でも、メックさん、30何年前だと結構しそうだよね、これ。結構値段的にしそうだよね。
そうですよね。
なんか10徳ね、10徳ナイフなんか頭に刺さってるみたいな。
本当ですね。ちょっと絵がね。
危ない危ない。
写真だ。
確かに。
もう、そうですね。まあとにかくみんな、
まあまあ、
みんな自由ですね。
こんな感じでね、ねペンが、あの、なんだっけ、このナイフがですね、やっぱ、あと、お気に入りで、今、息子に譲るって話でしたんですけども、まだ、譲り切れずに、ちょっとね、自分の手元に取ってあるような感じですね。
それ
はい。
欲しいって言ってるんですか、
うん、あとは、なんか、これに革のね、あの、ケースもついてたんですけども、そこは、途中でどっかでなくなっちゃいました。
なるほど。
あと、説明書の方に34種類の使い方書いたんですけども、英語だったんで全く読めませんでした。なんとなく、絵でね、わかるやつはあったんですけどね、絵の中だけ見ると、なんか、釣り竿にもなってました。
釣り竿
釣り竿も
釣り竿は全く
なのか、ようわかんないですね。もうそこまで行くとね。
うん、何、魚釣ってる映画撮ってたんで多分釣り竿なんですけど。うん。実際にこれ今20個横から出てきて、で、その他に3本、なんか、あの、あちこち刺さってるって感じですね。はい。まあ、そんな感じのアイテムが、私の方ではあれかな。
なるほど。
文具として今、最高に。
多分聞いてる人全然想像、ね、全然ってことないか。ジェットクナイフって言ったらどんなものか大体わかります、
ね。
ま
あそうですね。
でも、三十、ね、何種類っていうのがどんなもんかっていうところがね。なるほど。
いやー、いろんな文具のね。
これですね。
いろんな、すいません、本当に
厚い。厚みが。
とにかくなんか一人気に、ね、画面に気になる人がいて。
ね、
はい。なんかね、帰宅してる人がいるんですよね。
オンライン中でいらっしゃいますね。いらっしゃいます。
カフェからね。
はい、
まあ、
すいません。まあ、自由なんです
とにかく、まあ、みんな自由に。は
い、うちの身内がすいません。じゃあ、まあ、そんな自由な感じで、ですが、まあ、ちょうど1分、うんうん、切れるまで1分切りましたので、はい。じゃあ、今日はこういうなところで、はい。
また、
ちょっとこんなわちゃわちゃしてますけれども、はい、また次回もぜひ、ご参加いただけたらと思います。
そしてまたね、ぜひ、実際にね、カフェにも、ね、はい。また、皆様来ていただけたらなと思っておりますので、
はい。ありがとうございました。
本当に、今回、
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。どうも、失礼します。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では、体験部員を募集しています。ご希望の方は、なんであの時カフェにて、体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE@ の ID はbuv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ、長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは、ソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング、聞かせてです。それではまた次回、さようなら。